聞きの放送はゴールデンボールクラッシュです。 GBC
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、
イエーイ、
イエーイ。はい、どうも皆様こんにちは、ボラドールジュニア主催の中澤です。
イエーイ。
ならず者ルチャドール一緒に行ったです。
イエーイ。
スーパーササダンゴマシーン白井孝之です。
イエーイ。ササダンゴ
全然わからない。
いや今のはですね、皆さん言っていただいたのはプロレスのマスクマンのね、名前を言っていただいたんですね。
ちなみに白井くんの何、
なんかね、どっかの団体、団体わかんないんですけど、なんかね、プレゼン、パワポでプレゼンするレスラーがいるんですよ、
うん、
スーパーササダンゴマシーン
本気はスーパーストロングマシーンね。
そうですよ。
なるほど、
う
ん、は
い、そうなんです。この間実はですね、私と一ノ瀬さんで新日本プロレスの、ファンタスティカマニアというですね、後楽園ホールの大会見に行きまして、まあ、メキシコのルチャリブレをですねやる興行なんですけれども、すごい面白くて、で実は白井くんから僕譲ってもらったんです
よ。そうなんですよ。僕ねちょっと都合で行けなくてですね、
はい、
めっちゃ悔しい思い。
そうなんだ。
びっくりすることに実況席の真後ろだったんです。僕ら
ミラノさんの後ろ。
そうそうそう。 YouTube で調べると出てくれますよ僕と一ノ瀬さんが超満面の笑みで座ってんのでね、白井くんごめん ね、
はい、
ね、これ本当ありがとうございました。
いえいえ、とんでもない。
でそしてね、今回このウェブ版ラジカフェにも、
はい、
もうゲストでもう準レギュラーだね
いやもう何回目なんだろうっていう、うん、お邪魔します、はい、
今回はですね、実は今日この収録前に、はい、今メンバーの、まあ、森律子が、
はい、
客演してました劇団タイプ2、メモリークラウドシンドローム、実は見に、ね、石野さんとメンバーのかっちゃんで今日見てまして、はい、白井くんも、
白井くんも僕も
会場にいて、はい、ちょっとラジカフェ出んの空いてたら、あ、いいっすよっ
空いてるんで、つ
ってそれで決まりましたね、はい、で千葉さんはまだハワイに行ってるのかな、もう帰ってきた、
また行ってんじゃない
千葉さんは今日ちょっとお休みですね、うん、
はい
はい、なので今日は今月は白井くんがゲストで、
はい、
いろいろね、はい、トークとか、ラジオドラマもこの後ありますので、
ね、急に言われましたけどね、
今回は一ノ瀬さんの、
はい、
作品です。
急遽なんですけども、うん、白井くんにはかなり量を読む
量を量を与えた、
量を与えました。
なるほど、
はい、
質は大丈夫、質は
大丈夫でしょ。
ああ、そうですか、
はい、
わかりました。でトークコーナーとあと中澤プロレス、
おい、
白井くんだってこのコーナー好きでしょ。
ファンですよ、ファンファンファン。
だって今日もこの、ね、収録場に来る時も中澤プロレスこうした風にやってった方が2019年いいんじゃないですかみたいな、
なんかリクエストあったよね。
リクエストあった、
はい、なんか本当は今日やることを中澤と話したのに、結局じゃあ白井くんのそっちでやろうかな
採用ですかね。
採用しましたね、
はい、採用しました、
はい、ありがとうございます、はい、
はい、なので、中澤プロレスもやりますので、はい、30分間楽しんで聞いてください。
地方に住んでいる最上は娘のためにケーキを買いに車を走らせた。そのケーキ屋は有名店のため駐車場はいっぱいだった。
バースデーケーキ予約しておいてよかった。
にしても全然開かないな、この駐車場。
しびれを切らした最上はケーキ屋から2軒隣の作業着販売店ワークマンの駐車場に車を止めた。
すぐ戻るし、うん、平気だろ。
少しばかりの思いがこの物語の始まりである。ゴールデンラジオ劇場、これきっかけ。声の出演、最上、白井孝之、店長、中澤博之、警察官、飯塚克美、友人、ナレーション、一ノ瀬一太でお送りいたします。店に入った最上は店員に声をかけた。
すみません、予約をしてる最上ですけども、誕生日ケーキ取りに来ました。え、名前？ああ、プレートに名前を。優香です。5歳です。はい、お願いします。時間かかりますか？ そうですよね、混んでますよね。わかりました。
結局支払いを済んだのは20分が過ぎていた。走って駐車場に戻った最上は大声を出していた。
ちょっと待った、その車俺のです。
警察官がフロントガラスに違反切符を貼ろうとしていた。
この車の持ち主の方？
あ、はい。
このお店に用事なくて止めてたでしょう。
あ、すみません、分かってはいたんですけど。
どうしてここに止めたの？
いや、だってケーキ屋の駐車場がいっぱいで全然開かなくて。
だって？
名前入りのプレートがあるなんて知らないし、予約した時に聞いといてくれればよかったのに。
まあそうっすかね。
2分で戻るはずが20分もかかっちゃいましたよ。しょうがないっすよね。
お名前は？
最上博です。
会社員？
ええ。
最上さん、先ほどの話、こちらのお店には全く関係ない。大人なんだからわかるでしょう。ねえ。
少しは悪いと思います。でもあんなに繁盛してるのに駐車場が5つしかないなんて、倍は必要でしょう。あ、なんか腹立ってきた。
どこ行くの？
今クレーム言ってやろうと思って。
ちょ待ちなさい、まだこっちの話終わってないから。
違反切符のことですが。
ええ、ある前に戻ってこられましたしね。
そうですか。いや、そうですよね。戻ってきた、戻ってきたじゃん俺。
とはいえ、このお店の店長さんには一言声をかけなければダメですよ。
謝ります、謝ります。
店からこわもての店長が一直線に向かってきた。
ねえ、あんたさ。
ああ、店長さん。
あんたさ、この駐車場を勝手に止めて店にも入らずどこ行ってたの？ねえ。
すいません。
そこの監視カメラで全部全部見てたから。
最上さん、ほら、
この度は。
聞こえないよ、あんた。
店長さん、お気持ちは分かりますので、向きにならずに。
あんた、あの看板読めないの？ねえ。
読めます。
だったら読んでみよう。ねえ、ほら、大きな声でさ、読んでみてよ。
最上は駐車場に掲げてある看板の文字を読んだ。
無断長時間駐車禁止。
警察官の方も聞こえました？私には到底聞こえてないのですが。
店長さん、十分聞こえてますよ。
なんでここに止めたの？無断で長時間も。
いや、あのケーキ屋の駐車場がいっぱいで全然開かなくて。
他にも理由ありましたよね。
かは
2分で戻るはずが20分もかかっちゃいまして。
しょうがないですね。
しょうがなくないでしょう。
いやいや、しょうがないですねって。最上さんがおっしゃってたから。
全部言わなくていいから。
少しは悪いと思ってますから。出会ってましたっけ？
いや、もう全部言わなくていいから。
ケーキ屋の駐車場についてうちとは一切関係ない。
はい、おっしゃる通りでございます。本当にすみませんでした。
謝れば周りが何でも許してもらえて、ずっと育ってきたんだろう。
ここまで反省してることだしね。え、店長さん、
子供は？
一人娘がいます。
あんた娘にどう説明するのさ。やっていいことと悪いことの区別を教える立場なのに。親が何やってくれてんだよ。
もう無断駐車いたしません。
聞いてねえよ。あんたうちできんだから、ナンバー控えたし。
終始怒り倒した店長は店へと戻っていった。
くー、
言われてしまいましたね。
めったくそに。言われて立ち直れるかな俺。
ここまで怒られたんだから、これを機にやめてくださいよ、違法駐車。
二度としません。ほんとご迷惑をおかけしました。
最上、ほんとそこなの？
え？そこだよ。
その店長？店長にめっちゃ怒られた時ってこと？
ああ、あの時だな。
もう一回質問していい？もし人生やり直せるなら どの時に戻って決断をやり直したいかって。
だから今言ったじゃん。聞いてた？もう一回喋ろっか。
いや、時間的にも精神的にもいいわ。店長さんめっちゃ怖いな。あれ
もうほんとおっかないんだって。
にしてもそこじゃないんじゃないか。
え、なんで？
印象的なシーンは他にもあんだろ。だったら聞くけど、ほら離婚に判を押すときとかさ。
いや、
ほら去年のリストラされたときは。
いや、
ターニングポイントは他にあんじゃないか。
離婚したこともリストラされたことも結局駐車場の一件から俺自身を物語ってる気がするんだよね。
ん？どういう意味？
俺って何も変わってねえんじゃんって。
そんなことないよ。お前は立派にいい方向に変わってきたと思うよ実際。
うん。二度としませんって警察官に言ったんだよ。
うん、聞いたよ。
1週間後に違うところで駐禁取られた。しかも娘を助手席に乗せて。
くわー、
くわーだろ。くわ
ー。ゴールデンラジオ劇場、これきっかけ。脚本、一ノ瀬一太。声の出演、最上、白井孝之。店長、中澤博之。警察官、飯塚克美。友人、ナレーションは私、一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、ラジオドラマいかがだったでしょうか。はい、感想お待ちしております。メールアドレスが gbc@qs.oops.jp gbc@qs.oops.jp になります。いかがでしたか。ノンフィクションドラマでしたね。これ一ノ瀬さんが書いたんですけど、これ一ノ瀬さんの経験談でしょ。これ
あの1月3日に起こったことですね。うん、
最近じゃねえかよ。
あの、まあ、某ワークマンに
某ワークマンね、
うん、某ワークマンにあの駐車したらこんなことが起こったっていうね。
こんな怖い店長が出てきたの。
めっちゃ怖かった。ぶん殴られるかと思った。で、
なるほどね。
で格好が俺が突っかけのサンダルになんかジャージみたいな格好で、なんか怒られてるのがすげえさ、みすぼらしいというか。
すごいね。
出禁になった。
寒空の下、
うん、ナンバー控えられたから。
なるほどね。もう本当ですね、ぜひ感想ください。ね、ノンフィクション初のノンフィクションですから。まあ少しはちょっと変えてるでしょ。
少しはもちろん変えてますよ。はい、
はい、ね、石野さんもね、はい、次回もノンフィクションで攻めてもいいんじゃないですか。
いや、もう捕まりたくない。あ、捕まってないか。
捕まってない、
捕まってはいない ね、う
ん、次回の石野さんのラジオドラマの作品もお楽しみっていうことで、はい、白井君、
はい、
ようこそ。
はい、お邪魔します。
トークコーナーでございます。
はい、
はい、まあ今日ちょっと白井くんね、はい、一緒に舞台見て。
そうですね。
今日はあの森律子がいないんですけれども、客演で、劇団タイプ2さんのメモリークラウドシンドローム見てきました。よろずスタジオでしたね。
うん、
どうでしたか。どうでしたか。
あ、楽しかったですね。
お
ー、
はいはい、
やっぱ笑いました僕は結構。
あ、この劇団タイプ2さんがね、ゴールデンにもあのね、あの代表主催の浜川さんがね、
はいはいはい、
出てくれたりね、うん、してまあコメディというかお笑い要素のとても強い団体なんですけど。
そうですね。
まあ面白かったね。
うん、
今回画期的なことあったよね。
あ、あった。そう、犬ね。
犬が登場して、犬が結構ね、なんかそのキーマンじゃないけど
本物ですよ。本物の犬。
だからさ、浜川さんこれね、うん、言ったら失礼かもしれないけど、うん、犬抱いてる方が芝居が落ち着いて見えたよ。いや本当に
それ怒られるかな。怒られるやつだよ。いや、
それが良かったの、すごい。ね、セリフ調も優しくなるし、
うん、
あ、それぐらいでいいじゃんみたいな。まあ、役柄も博士の役だったし、
うん、
まあ、一番ほらキャラクターの中でも立場が上の役だったから、
うんうん、
すごい良かったなと思ったけどね。うん、まあ、犬ももちろんね、画期的だったよ。
画期的
ですね。ね、すごい可愛い犬で。
可愛かった。
ソファーのところにねちょんとね、
そうそうそうそう、
普通だったらさこう歩いて出てくるの犬が、うん、普通だったら客席のところにさ前行ったらさ降りちゃうんじゃないかなと思ったけど、うんうん、
降りずにね、
そうちゃんとしつけされていて、
うん、いやすごかった
ねえ、うんうん、いやまあ森さんは
あ、
うん、森さんは舞台ちゃんとあのね森さんも舞台をこう降りずにさちゃんとやってた
よねそれは当たり前だから、
あそかそかそか、
うん、いや森さんは、うん、あのいい感じに突っ込んで、うん、突っ込んで突っ込んでみたいな、
まあ、しまりましたよねやっぱね、うん、森さんの役ポジションって
そうだね、うん、まあなんだろうな、ね、社長じゃないかあの役は、
あの秘書かな、
秘書
ってかまあねちょっと、うんうん、
なるほどね、リツコガンガン突っ込んでたね、
うん、
モノマネもやってたし
やってたね、
やってたね、
あんま苦手だと思うってやつだね
頑張ってた、
うん、私に振らないでって顔しながら、まあ、案の定やって、
うん、
まあ、みんな失笑みたいなね
まあモノマネあり歌ありダンスありのとても楽しい公演でした、
うんうんうん、はい、
ね、あのゴールデンのねあの客演情報皆さんチェックしてくださいね、はい、はい、お願いします、はい、で白井くん、
はいはいはい、
ね、この間僕らゴールデンの音楽ライブを見に行って、あ今はあの活動は何かしてんすか、
今ちょうど狭間なんですけど、
カンペ誰も突っ込んでく
る、何と何の狭間なの
曲作りというかそのゲーム、スマホゲームへの曲楽曲提供の制作と、うんうん、次のライブの狭間、
カンペかっちゃんが超ウケてるちょっと音楽ライブはもちろんなんだけれども、はい、うん、ちょっとゲームの方が気になりますね、
うん、そうですね、スマホゲームなんですけど、うん、ちょっとこれどこまで言っていいんだろうな、まあ、広い意味で言うと謎解きというか、うん、脱出ゲーム的な謎解いて進めてって、
うん、
あるところから出るみたいな感じなんですけど、ちょっと物語がちゃんとあって、
うんうんうん、
あの長いストーリーがあって、
うんうん、
でそれ通りに進んでいくんですけど、うん、まあ、あの脚本もらって、
うん、
それこの人の目線で書いてとかっていうのをずっと言われて、こんな曲調でとかっていうのをいろいろ言ってもらって、でまあ起こしていくっていうことをやり始めたのが、まあ、去年の秋ぐらいで、
うん、
まあ、レコーディングなりなんなりっていうのを、まあ、ちょうど去年、まあ、11月ぐらいだったかなに終えてですね。
じゃあそのゲームっていうのはもう発売っていうかもう公開されてんの？
されてないんですね、それが。だからいや本当はされてたらここで流させてもらいたいなとも思ったんだけど、
うん、
ちょっとね、やっぱり先出しってどうなのかなっていうのが、
まあね、
なるほど、
もしかしたらね、うん、訴えられちゃうかもしれないからね
やめよう、
ゴールデンがね、
やめよう、
なのでで
もまあ今ね、テレビゲーて、なんていうの、その携帯ゲーム、
はい、
ね、スマホゲームって今すごいよね、
すごいですよ、
うん、
すごいよね、あれなんかもうほんと電車乗ってってもさ、うん、ほとんどやってるもんね、
みんなやってますね、
やって
る、うん、すごい カジュアルなものもあるけど、もうがっつり作り込んでるやつとか、うん、絵とか、うん、あの動きとか、
うん、
グラフィックも、
うん、
同じか、お金かかってますよね、
かかってる、
はい、
それって何、もう事前にその作家さんっていうのいるの、作る人の作者みたいな、
あ、いますいますいます、
で、うん、
ちょうどそのストーリーとか書いた人も、はいはいはい、昔お芝居やってた人で、う
ん、なるほどね、
はい、だからまあ得意だった、得意というか、
今そうなんだね、俺がさ、本気で若い頃に役者をやってた時って、
うん、
あの V シネマとかの仕事が多かったの、
はいはい、
V シネマのエキストラとか、
はいはい、
そのなんつうの、役者さんの子が何、小遣い稼ぎみたいので、
うん、
でも今ってもうこういうネットとかさ、ね、スマホゲームとか、
はい、
そういう方にもメディアが増えていって、そういうところの仕事が今いっぱいあるんだろうね、テレビとかも出るとかの感覚じゃなくなるかもね、役者さんってね、
まあテレビ、まあだって、うん、ほら今ネット
そうだよね、いっぱいあるもんね、
とかオリジナルのドラマとかあるじゃないですか、
そう、
いいんじゃないですか、ね、いいんじゃないですかっていうか、
へえ、うん、そういうとこで白井くんやってるんだね、
僕はやってないなそういうことを
活動もしてるんだね、
はい、してます、
ライブはやらないんですか、うん、
ライブは今、うん、考えてるのがちょっと先なんです、4月の仲間ぐらいに、
うん、
今までやったことで一緒にやったことないバンドさんとやりましょうっていう話をちょうどこの前して、ちゃんと企画書作って、プレゼンをして、で、まあやりましょうっていう話に今なったん
で、
はい、4月ね
4月の10、まあ、2週目か3週目かですかね。
なるほど、聞きに行きますか。
よろしくお願いします、はい、お誘いします。
なんか、
ま、告知しに行きます、は
い、そうだね、
はい、
あのうちのねカッチャーもあの白井くんとあのやりたいって言ってたんで。
本当ですか。
ぜひぜひ。
笑ってますけどね、なんか
けど白井くんかっちゃんとなんかメールのやり取りとかしてんでしょ。
メール、LINE ね、
うん、あ、LINE? ごめんね
大丈夫です。あのこの前、うん、飯塚さんが使っていた機材、うんうん、あのギターやってる人分かると思うんですけど、エフェクターっていうのがあって、うん、足でこう踏んで操作する機械を使わないなら売ってくれって突然連絡をしたら、うん、ごめんなさいって言われて、うん
買っちゃう、売ってやれよ、それぐらい
そうだよ、うん、まあ、よかったら、以前俺の作品でビューティフルって作品で使った、はい、あのスーパーのレジだったらあげるよ
まだあるんですか。
ある
チーンってやつでしょ。
そう、チーンってやつ、ね、レジ の、 うん、小道具があるんだけど、
まあ、一応楽器っちゃ楽器なのかな、うん、チーンって意味では。
あれ一番困ってんだよ、うちの中でーキーの場所がで、重いし。
なるほど、ごめんなさい。
捨てるにも捨てられないし、まあだってマンションのゴミ箱にさ、ね、あれあったら驚くでしょ、レジが。
うん、なんか商売やってんのかってなりますよね。
はい。わけでですね、じゃあ白井くんまたね。
はい、また告知。
ぜひ4月だから3月ぐらいにじゃあまた来て。
そうですね。あのゲームリリースしたらまた証拠、ね、りもなく来ますし。う
ん、またあの僕が書いたラジオドラマの方にもちょっと出てよ。
ぜひぜひ。ぜひぜひ。
どういう役やりたい？
ワークマンいいんじゃない？
なんでだよ。ワークマンの話は
何サイドストーリー、店員側の
店員側の監視カメラで見てるところから始まれば。
どういうのやりたい？なんか
大変なんすかね。
なんかインテリの役とか。
あ、インテリいいっすね。
インテリなんかすごい
インテリな感じいいっすね。
あ、なんか
普段なんか、うん、こういうウェーみたいな喋り方だから。あ、なんかそうじゃない
やつ。なんかミスターホワイトっていう名前にして、うん、なんかこうファッションチェックする人。
何それ。
なんかワイドショーとかで白井くんそっくりな人いない？なんかファッションチェックする人、なんかオカマみたいな人で。
大体お姉っすよね
じゃあちょっとそういうの書くわ。
あ、ぜひぜひ、うん、ぜひ、はい、楽しみにしてます。
はい、はい、なんで白井くんまた遊びに来てください。
はい、証拠にもなってきます。
次のコーナー、白井くんお待ちかねの中澤プロレスに続きます。
はい、しょ。
中澤プロレスでー、はい、始まりました中澤プロレスね。今回はあの白井くんをゲストに迎えてお送りしたいなと思ってまして、はいはい、
中澤さん、
ちょっと、ね、なんすか、
聞きたいことあるんですよ俺。
はいはいはい。
2019年新日本プロレス、いろいろこうメンバーの入れ替えだったりとかいろいろあるじゃないですか。はい、
そうですね。
2019年の展望をですね、展望予想をちょっとしてほしくてです ね。
ちょっと待って、
なになに、は
い、今日物販スペシャルだったんじゃないの。
何物販スペシャル
物販だよ。 T シャツとかパーカーが何がいいかっていうやつを、どのキャラがいいかって話をするはずだったじゃん今日。中澤そう話した
の。
いや、一ノ瀬さんとこの間あのファンタスティカマニア見に行って、
はいはい、
メイ社長っていう新日本プロレスのね、
新しい社長、
社長がいるんだけど、はい、一ノ瀬さんがねメイ社長に物申したの。
それ言いたんですか。
そう、それ言いたいんだろ。
メイ社長が、うん、写真撮影を一緒に撮ってくれるんですね。
おーおーおー。
で、僕と中澤で一緒に並んで、うん、今日実は俺メイ社長に一言言いたいことがあって、
うん、そうそうそう、
物販で作ってもらいたいものがあって、
ほう、
T シャツを作ってもらいたいんですよ。
ほう。
でも T シャツってあるじゃん。
いや、その T シャツって綿 100% なんですよ。じゃなくてポリエステル 100% の運動着用のいわゆるスポーツジムとかで。
なるほど。
俺は着たいんだと。
あ、確かに言われてみれば。
だってそれって綿 100% だと汗かけないじゃん。
おうおうおう。
だからその感染する時だけ着るのはもったいないと。
あ、なるほどね。
まあスポーツジムでもさ、まあみんな体鍛える人もプロレス見てる人いると思うの、
うんうん、だ
スポーツでも着ればもう万全にもなるしね
っていうのをね、メイ社長に会った瞬間にポリエステル 100% で作ってくださいって言ったら、メイ社長が、あ、それいいねって言ってくれて
すげえじゃん、うん、
だから今後もしポリエステル 100% の T シャツ出たら俺だから言ったの。
すごいじゃん。
すごいよね。もうポリエステル出たらもうなんか一ノ瀬さんのなんか顔が入ってさプリントした T シャツも作ってほしいこの人は作りましたみたいな
っていう話を、うん、じゃあ物販スペシャルやろうよって言ってたのに、うん、なんか2019年の話。
あ、ごめん、いや、なんかごめんなさい、
うん、でも一ノ瀬さんそれだけ言えてよかったでしょ。
よかったいいよ白井くんも。
すごいね。でもね、その話、
そうなんですよ。まあそんな中2019年ね、
はいはいはい、
一ノ瀬さんと見に行って、
はい、
で今年でしょ。
今年ですね。
まあ 今年さ、まあ、あの新日本プロレスって1月の末に選手の契約が切れるわけですよ、一旦。
あ、そうなんです
ね。そう、契約があるから。で、今年はケニー・オメガがまだ確定じゃないのかな、もうでも9割方、
そうだね、
もうあの日本じゃなくて海外でやるって言ってて、うん、はい、新日本を離脱もうほぼするんじゃないかっていう状況、ね、と、あとは、クッシー、クシダ、あと飯塚、ね、
残念。
あれ引退試合見に行くんだろう。
いや、行きたかったんだけど、うん、もうその発表があったらすぐもう売り切れちゃって、行けなかった、もう取れなかった。
うん、そう、飯塚もね、う
ん、なるほど。
そう、引退でいなくなるし、
こうトッププレイヤーがこうポンポンポンって、うん、
だからほら白井君はほら もしかしたらまたこうあの下火になっちゃうんじゃないかって心配してるんだけど、どうなのかなって。
あー、でもさ、新日本プロレスって強気でさ、はい、1.4 東京ドームってあるじゃない？
ありますね。
来年2020年は1月4日と1月5日2日間やんだよ、東京ドーム。
あ、すごいじゃないですか。今までは4日ドームで5日後楽園ホールとかでしたよね。
2日間やるんだよ。だからもう新日本プロレスは絶対もうストーリーをもう考えていて、自信があるから出したんだよ。で、ケニーの離脱も絶対あのもう想像ついたし、
うん、まあそうね、
そう、そんないきなり辞めるってわけにはいかないから、
はいはいはい、
でもそれでも打ち出してるっていうことは新日の経済が自信があるってことで。
なるほどね。
だまあ展望でしょ。と 1.4 東京ドームでまず岡田和親が J ホワイトに負けるって思ってなくて。
そう、あれびっく
り。ただ J ホワイトを今すごい悪役にしようとしてるわけよ、会社が。
はいはい。
だ岡田に負け、岡田が勝てなかったっていう、だ岡田が負けることによって岡田のヒーロー像が上がるわけ。
あ、頑張れみたいな。
そう、そこを上げたいわけで。
なるほど。
岡田と棚橋が一緒になったでしょ。
はいはいはい。
あれも
すごいことだ
よ、すごいことですよ。まああれは棚橋があのもう膝とかね、うん、もう肘が悪いから棚橋の要はなんだ、次、
はいはい、
支えるのは岡田っていう意味なんだよね、あれ。
なるほど。
なるほど。棚橋のまあ先週の時間ももう短いんじゃないかと言われてるよね。
ってことは今年がまあ今年いっぱいかなって感じかな。
どうかね。でもまあ棚橋で行くんじゃない、下手すりゃ 1.4、1.5 まで行くんじゃない、棚橋。
1年間棚橋がまあチャンピオンというか、うん、いわゆるもうセンターの位置というか、まあ、中心人物として会社が回っていくような感じ。
そうだね、うん、まあ、基本棚橋岡田で行くでしょう今年も。もう2人
じゃあほら、あの内藤がいるじゃん。
内藤ね。
内藤はどんな位置で動くのかな。
内藤ね、まあ内藤どうだろうな、どうだろう内藤で。今鈴木軍と今やってるもんね。
そうだね、太一とかね。
うん、うん、でも内藤でも、まあ、イービルとか真田とかが、まあ、裏切っても面白いね。
ああ
、あの2人が、
ね、
うん、
なるほど。
内藤に挑戦したりとか、そういうのも面白いよね。
面白い面白い
面白い面白い、
うん、あんま新しい人入ってこないと思う。今いるメンバーであのユニットを変えながら、
なるほど、ね、
裏切りとかでやると思うんだよね、うん、
なるほどなるほど。
そうで、ケニー・オメガは AEW っていう外国の団体をが作ろうと思ってて、そこにねヤングバックスとかと仲いいから、そこにこう参戦するんではないかって言われてんだけど、うん、だそこと交流戦とかなんか団体なんだろう、あのやるんじゃない、なんか東京ドームとかで。
なんか結構その新日本プロレスが今年2019年はアメリカ興行が多いんだよね。
そうそうそうそう、マディソンスクエアガーデンとかで
ね
やったりとか、
あ、
うん、そういう感じで、まあ、まあちょっとケニーは俺はびっくりしたよ正直、
うん、いやまあでも動きがいろいろありそうですね。
まあ J ホワイトだよ、 J ホワイト、うん、ね、次多分棚橋と J ホワイトのIWGP は決まったんだけど、
はい、
俺の予想は J ホワイト勝つかな。
お、
勝つで、ニュージャパンカップで岡田が優勝して、岡田対 J ホワイトやって、岡田が G1 前にベルトになるかな。
おー、うん、
まあ それになるかどうかはまた、は
い、お楽しみですね。
そうですね、はい、まあこれはね語れないこの短期間で。
短すぎる。
めっちゃ語ってたじゃん。
よし分かった、この後飲み屋で話そう。以上、中田プロレスでした。
はい。
はい、エンディングの時間が来てしまいました。
はい、はい、
スーパー笹団子さん、いかがでしたか？
いや、あの
試合も変わらず
楽しかったです。
ありがとうございます。
はい、
ねえ、石野さんはどうでしたか？
あ、俺デスペラードだから。
え、何が？
エルデスペラードだから。
あ、え、何が？
いや、もうええ
もういい。
いや、2019年始まったなと思います
ね。そうだね、うん、あの2019年一発目のこれ放送かな、
はい、
ね、うん、なので、あの2019年もですね、はい、ぜひゴールデンを応援をよろしくお願いいたします、はい、ね、この、 あのラジカフェでもね、ちょっといろんなことをねやっていけたらいいなと思ってますので、はい、ぜひこのラジカフェ内でね、あのかっちゃんと白井くんの歌を
デュエット、デュエット、
デュエット、
デュエット、
やってもいいんじゃないかなと。
本当ですか？
ええ、リツコの客演の舞台の帰りの西武線でね、話していたんですけれども、うん、そういうのとかいろいろちょっとね、白井くんにもちょっと協力していただけたらなと思いますので、で、ゴールデン利用していいからね、いろいろね。
はい、わかりました。
その時、カッチャンはエフェクター貸してあげてね。
はい。はい、で、番組の相手は私、中澤と、
一ノ瀬一太と、白井孝之と、
はい、せーの、バイバーイ。